実は来年クビになると思わなかったから来年はね、あの中国の公邸料を10回ぐらい喋ろうと思ってたんですけど、残念ながらそれは朝日からじゃあ千葉でやります。ただしそれは聞くのに1回4000円から今これはね、36年の北州に乗っかってる茶筅の子、今こんなんじゃないでしょ。で、ね、こっちからこう給料がこう、給料がこうあるでしょ、この給料が。ね。で、ここからこういうふうにやった給料の、この部分を、給尾切断っていう古い古墳の中に出てくるんで、その典型代表的なのがこれです、これ茶筅。これは昭和36年の頃の写真、これ北州から撮りましたんでね。はい。で、これがその時の報告書の中に出てくる実装図。これその時にはね、もっと当てに取ったりするんでね、これ航空機で撮ってるの。はい。まあいいや、そこに皆さんとこに図面出したんで、はい。で、これが、なんだろうこれ。あ、これが今の、あの図面の、まだ全部が出来上がってない、ね、その、この科研の報告書に、皆さんのあれはこの科研、科学研究機の、あの科学研究やると必ずこんな報告書を出さなきゃなんで、その中に随筆を使ったんで、これはその科研の整備をする前の段階の図面です。だから、はい、いいです。これはその昭和47年指定したよと、こういう建て看が立ってたよと、これもいいです。はい。で、これが発掘調査の、まあ、経過だな。最初の頃ね、こういろんなものがあるから何があるのか分かんないだろうと思いますけども、この辺に壁を残して埋めた状況を見るためにこの辺の壁を、でこの辺から出てくる資料はこの土のうについて全部ふるって遺物を採取しています。はい。でこれもこれはその土器が出てきている状態、途中経過ですから、掘ってる最中に写真撮ってますんで、こういう写真はもう現地説明会の時もなくなっちゃってますんで、さっき埋めて、カムを埋めて、連動と弁柄を混ぜて、叩いて、上に段を作って、そして周りに土器を並べたって言ったね、テーブル線香の土器を。で、その土器の質状態で、こういうふうな状態で出てくるわけです。で、本当の、あれはこの辺に、その、マルタの列が出てくるんです。はい。で、これはその、機械で振るってるとこね。はい。で、これは上のところが、全部掘り終わって、で、その天井石を残して、中に入るために一箇所だけどかしているところ。で、この辺にこう掘り込みがあると思う。これが母校の、掘り込みです。で、岩山を、こう削って、前方向の形を作って、盛り土じゃないんだからね。そして、こういうような、大きな木工を作って、でそこに縦穴石を組んで、こういう石を吹いて、で、このところに石がついてるんですけどね、でその上に粘土で、だけどこれ何回も掘ってますから、その痕跡は、まあ、ない。はい。で、これは上から中に入ったところ。で、誰が書いたか、落書き。瀬長正雄かって言ったら、違うな、SS だもんなって言って。でこれは公表されません。私もう文化ではほとんどあれをやってるもんですから、こっそり取ってこれだから記録に残ってないんじゃない、こういう落書きでね、おそらくね、ろうそくでね、こうろうそくの炎で書いてるんだろうと思います。でこれがさっき出入り口ね、洞窟した時の人たちのこれが出入り口、はい、ほら椅子だよな、どう見てもな、ほら、うん、一般の農民は椅子なんて書けませんから、おそらくある程度知識のある人が書いたんだろうと思うんですね。椅子、椅子だか分かりません。はい。で、これは、入った中の、まず発掘の途中、下の床、木簡なんかまだ見つかってこない。これをずっと下げていくと、でこれきれいやとで掃除して、いくことになるんです。はい。これが、ね。これが、初期の、270年のこの木簡、これね、木簡もこう残ってますけど、この木簡の年代から言うと、絶対年代で270年という年代が出てきています。それは3世紀の頃には確実に切って、ここに入ってたということなんですね。で、こういうふうに頭の、あれをこういうふうに持ち置くしないで、垂直に組んで、立ててね。 それでこれも洞窟のためにこう崩れてますけども、こんなふうな状態になって、はい、これもその反対側の縦の石室の、これがやがてもうちょっと新しくなってくと持ち送り状にこういうふうにこういうふうに狭まってきて、上に乗っかる石ころはあんまり大きくない石ころが乗っかるようになる。でこの間のこの間の土田なんかを一生懸命だって言って、邪魔にならないように掃除するよって言って掃除してたの。はい、これが東川君が入ってるのを見ると分かりますね。大きさが机の周りに彼が入ってもらったと、彼も一生懸命この間ここに木管がこう入ってます。本当は見せたくないのこの写真な、なんだあれ足でまた行ってんじゃねえかって十分注意しながらやってるけども危ないな。だからこういう写真はあんまり撮っちゃいけない。でもスケールが撮るよって撮ったんで、ほらこれこんなに石室の中ってこんな石室があるんですよ、奈良の古い。だから天皇陵に指定されている大王の墓っていうのもやっぱりこんな古い時期はこんなもんなんじゃないのかなって気がしますね。はい、でこれもこれまで木管がこう入ってるところ、はい、でこれもね、こういうところに骨が切り込んであるんです。なんだか中にもあれがあって、これはもう初めからこれはねこう切ってある。これはねおそらくね香木としてね切っとってたんじゃねえかと思う。香木になりますからこれね。でひどいところになるとね、これ引っ張り出してってね、大なんとか教ってね、神社のねなんとか信仰宗教、奈良の方信仰宗教もいっぱいあるんで、信仰宗教もね大教なんとかってこう、それはね岡林君がこの後いろいろ木管の現物調べてね、であそこにあるのがそうだと見つけてね、神社の入り口に書いてあるの。それでそれを下ろさせて、彼の実物だったら北斎が出てますけども、でこういうふうな、はい、これ現地説明会で豊岡君が説明してたから、はい、これはね取り上げて研究所に運んできたところです。それで260何キログラムっていうのが出てきたんです。はい、でこれはその中で出てきた鏡の比較的大きな破片ね、比較的大きな破片です。これなんかもちゃんと参考見せるのあれが見えてますね。はい、でこれは最近で5年ぐらいかけて修復が終わって、それで一般公開の前に関係者に出てきて、で岡林が説明してるところ、石黒さんと彼が今説明してくる。この辺にいるのが石野博士かな。で写真はって言ったら、何言ってんだ俺はもう、家庭の方から来たんだから写真撮るよって言ってきました、ね、はい、これはな、その時市場で、これが市場の古墳のこれ前方分だったところ、これね仏壇屋さんがあって、その屋上から撮らせてもらったんですけど、あまり大きすぎて入んないんですよ、この地下水ってね。でここの周りにあるのがこのこうずっと堀です。こうでこの辺に畝があるね。この畝は水田の畝、田んぼの畝、ちゃんとこう残るんですよ畝が。でこういうところにこういうふうにこう四角な柱が穴が見えますね。これが藤原京のなんかの建物、はい、でこれが反対側ね、これが先のところ、これが反対側、こっちがここがこの反対側の溝になっています。こんなにたくさん、でも奈良の場合には必ずこの阿部の畝を掘り出しますからね。この辺じゃそんな調査しない。これはもうちゃんとこうやって出てくる、それでできるわけですよ。その何にもないから、その後ね、その後畑になったりなんかしてるわけですから、その田んぼになったりしてるわけですから、でこういうふうな。で最近これを見つけた時に否定しなかったから、ここ再開発で全部壊されています。で去年調査しました。だから石野さんがバカだからって言ったら、石野さんこれ何もしなかったもんですから、否定でもなってれば外も受けられたんだけど、全く否定しないでそのまましちゃったんで、ここにヤギの西口が移ってきて、それであそこのこのヤギのあたりが、柏原は今なんだ、医者の町、病院の町にしようということで、病院いろんなあれしてますん で、このあたりが全部駅前のロータリーになっちゃいます。はい、これ現地説明会という奈良県でこんなに人があった。これね、ちなみにね、これがコラの村の人たちが移転させられた場所です。猛烈な反対もいろいろあるんですけどね、 だけどここに、あそこに置くわけにいかないんで、ここの、この場所に。はい。ほら、この水の中ね。この水の中、こんな風に水が湧いてくるんで、岩はこんな風に水が湧いてくるんで、それでいろんなものが残っています。はい。これがそこから出てきてる状況ね。ほら、いっぱいあるじゃないですか、これ。これ。で、この辺に土器がちょこっと入ってますけど、こんな風に、木製品が大量に、この堀の中で、これはもうここだけじゃなくてね、天理のおばか古墳でも出てるし、あるいは天皇陵の陵墓になってるところからも出てるし、それからなんだ、広陵町の、津山古墳の、なんか津山古墳なんかね、船が出てきて、船に乗って、この墓のあれに送ったんじゃねえかっていう船が出てきて、はい。で、これが、その、出土状況の様子ね。はい。これもそうですね、ここにほらさっきのあれがあるじゃないですか、縦型の岩見型の盾、これが笠型っていって、絹笠のあれなんだろうと思います。でどっかこの辺にね棒があるでしょ、この棒にこれが刺す、全部これ高野松ね、大した高野松、高野松って真言宗の仏家ね、だから真言宗のお寺では花っていうと高野松をあれするんですよ、お墓に備える。日本でもこの前奈良からお米君と鈴木平君が来て梵天山の古墳連れてたんだけど、梵天山のところにあるお寺は真言宗なんです。そしたら奴が一生懸命になって高野松があるはずだって三本高野松が植えてありました。はい、これね、先の図に乗っかってるのがこれだと思います。こういうふうにこれ縦ね、このなんだ琴地みたいな形をしたのがこういうふうになって、こういう木製の埴輪、うん、それからここに絵と埴輪があるでしょ、土の埴輪があるでしょ、でここにあるのが笠形木製品といった絹笠、刺し歯じゃなくて絹笠だと、刺し歯はまた別なところに出てるんですけど、そういう写真が何か、はい、これは鳥かな、こっちにこういう、こういうね、これが鳥の羽のあたり、これは刺しとこがありますね、これを鳥の頭がここに出てくるんだろう、この辺にあるこの辺にあるのはこれみんな円筒埴輪です。だから円筒土で作った埴輪と木で作った埴輪が公務になったかもしれないし、そういうような関係で、でそういう点からいくと、この辺でも古墳を掘ると円筒埴輪の間になんか黒っぽく柱穴みたいな穴が出てくるのがあるんですよ。だからそれなんかはもしかすると、ここはもう水がないからなくなっちゃいますけども、もしかすると木の埴輪は奈良あたりだけ、関西あたりだけじゃなくて、ずっといろんなところにあったのかもしれません。はい、これは自分たちの無事案がありますね。で、これはおそらく刺し歯かなんかのあれだと思います。で、これもなんかそういうふうなものだと思いますね。これはおそらく普通の木のあれだと思います。はい。で、これが、これ刺し歯。こうなって、おそらくこの辺にこうなんか、結果なんかくっつけるんじゃないかと思いますね。これは普通の丸段棒だと思います。はい。でこれさっきのところを拡大するとこういうようになってます。これ全部高野松。で、ここに埴輪がありますね、これ。はい。うん。はい。あ、この人なんですよ。あ、10分。ありがとうございました。で、一応用意したスライドと資料はということです。